みんなの足跡。かつての子供から今を生きる子供へ向けたメッセージ。みんな忘れてしまうが、誰だって子供だったのだ。この番組は特定非営利活動法人教員支援ネットワークティミット、究極のチャレンジ&コミュニティスペース本拠地、空飛ぶネズミ合同会社、以上の提供でお送りいたします。自分に自信がなくて人前で喋れないような私でしたが、子育ての中でたくさんの人との関わりがあり、子供と一緒に成長していきました。親も初心者だから周りの助けを借りていいんです。子育てには正解がない、だから周りと比べなくていいんです。枠に入れずにのびのび育てる。茨城在住信夫かっこ仮名かっこ閉じの母インタビュー。信夫には兄がいて、祖父、義理の妹など含めて7人で暮らしていました。自然豊かなところで兄の後をちょこちょこついていきながら山で遊ぶのが好きでしたね。アトピーがあり、温泉などを汲んでお風呂に入れたり、食べ物に気をつけたりという悩みはありましたが、それ以外はあまり神経質にならないように育てました。赤ちゃんの頃は夜泣きや癇癪もそれほどひどくはなかったです。お尻トントンで寝てくれました。ただミッフィーの肌掛けがお気に入りで、どこへ行くにもそれを持って行ってましたね。それがないと落ち着かないらしく、めんめんと言ってべそをかきながら探すんです。真っ黒になるまで持ち歩いて、最後には小さくカットされてしまいましたが、自分の匂いがして安心するものだったのだと思います。3、4歳くらいの頃だったと思います。信夫がおじいちゃんの自転車に乗せられて電車の車庫を見に行ったのですが、その時にボーロ買うかと言われて、お兄ちゃんの分もと買ってもらった時がありました。信夫は他の子のように欲しいものをねだったり、買ってとダダをこねたりしない子供でした。他の子がダダをこねているのを見て、あんな風に泣くのが嫌だと言っていたので、ちょっと変わってますよね。このくらいの年だとわがままを言うことも多いでしょうが、信夫はそういうことがない。泣き虫でしたが、お父さんがいないと言って追いかけたり、そんな風でした。で、どうしてお兄ちゃんの分もと言ったのかというと、ボーロって5個綴りになっているじゃないですか。あれを3つ自分の分、2つをお兄ちゃんの分で分けるために買ってもらったんだって。何かを欲しがるっていうことがなかったので、そのエピソードは 今でも覚えています。あの頃は子ども会などもまだ活発で、他の子どもと触れ合う機会が多くありました。近くに年の近いいとこも住んでいたのですが、特定の遊ぶ子が決まっていて、大人数で遊ぶのはあまり好まなかったようです。小学校5年生の頃、近所の子どものほっぺを叩いてしまったことがありました。言葉でうまく伝えられなかったらしいのですが、喧嘩はそれっきりですね。一人でコツコツ取り組む姿をよく見かけました。外に出れば虫取りやお団子作り、家の中では積み木など、一度やり出すと集中して遊ぶ、そんな子供でした。小学校に入ってからも目立ったトラブルもなく、休みなく通うことができました。うちの地区では登校班で通学していて、40分から50分歩いていくのですが、迎えに来てもらったり、高学年では班長などもやっていたので、早くから登校したり、そのおかげで遅刻せず通学できたのだと思います。教室に入るとなかなかトイレって言えないと思うんですが、信夫は堂々と、先生トイレに行きたいですと言えるタイプでした。どうもそのうちの何回かは、座っているのが嫌で立ち上がる口実にしていたらしいのですが、じっとしているより走り回っているのが好きなので、4年生からはサッカー部に入部しました。勉強は私から勉強しなさいと強制したことはありません。言わなくても自分で遊ぶ時間を作るために学校で済ませてきて家で遊んでいました。点数が良いとか悪いとかは関係なくて、いくら勉強しなさいと言ってもやる子もいるしやらない子もいる、そう思っていたので、そのあたりは本人に任せていました。服はいつも組み合わせが決まっていて、同じような服を好んでいました。これは大人になった今でも変わっていません。そういえば本人は大真面目だったのですが、鼻でリコーダーを吹いていました。真剣にやっていたので先生に怒られることはなかったようですが、高校生になると食品科学などに興味を持ち、自分でお年玉を貯めたお金でコーヒーの資格を取得したり、好きなことを見つけて取り組んでいました。当時私たち両親は共働きで、宅配スーパーで食材を届けてもらっていたのですが、一緒に送られてくるレシピをよく見ていましたね。グラム数や栄養素など細かく書いてあるじゃないですか。あれが面白かったようで、今でも取ってあります。祖父が退職してからみんなで食べるようにと畑を借りてジャガイモなどを育てていたのですが、そこへもよく行っていました。高校生活の中で信夫の中で何か思うところがあったようで、人との関わり合いが苦手だとこぼしていました。だからといって友達とはトラブルもなかったのですが、本人がストレスを感じることが多くなったのが この頃だったのかもしれません。それから健康栄養学科のある大学へ進学し、栄養士として調理の仕事で就職したのですが、そこで何針も縫う怪我をしてしまいました。作業性の仕事が多く、それが信夫にとっては難しいことだったようです。ウェイス検査を受けて発達障害で ADHD、 ASD だと診断された時、ショックはありませんでした。逆にこういうのがあるんだな、私も受けてみたいなと思いました。発達障害と診断されて分かってよかったと思っています。自分の得意不得意が分かることによって、自分が生きやすくなるならそれは良いことだなと。私が子育てで大事にしてきたのは、子供が一生懸命話すときはどんなことでも一旦受け止めようということです。いっぱい喋るときは吐き出したいときだから、そういうときは時間を作って聞くようにしていました。あと本を読むとか、一緒の時間を作ること。信夫は科学の友など好きでよく買っていましたが、何でもいいので一緒に過ごすことが大事だと思います。この番組は特定非営利活動法人教員支援ネットワークティニット、究極のチャレンジ&コミュニティスペース本拠地、空飛ぶネズミ合同会社、以上の提供でお送りいたしました。